私は地上波のテレビ、新聞はもうほとんど今読みませんが、まあしかしニュースは聞かなきゃいけないので、私はまあヤフーニュース結構よくて、昔からヤフーニュース見てるんですよね。それからちょっと偏ってはいますが、アメリカの方ですね、それからフランスの AFP もフランスですかね、そういったものをこう混合して見てまして、あの BBC、 イギリスの BBC ですね。ちょっとやっぱり偏ってますかね、やっぱり日本とヨーロッパが中心ですね。アメリカはまあどちらかというと、僕はアメリカのマスコミは全然ダメだと思ってて、あんまり最近でも CNN も見ないで、どっちかというとアメリカの方はネットの記事を見てるんですけども、日本のそのヤフーなんか、ヤフーニュースなかなかいいんですけどね、それでもなんか人の非難が多くて、批判が多くてですね、ものについてのこうなんか論評っていうか、事実っていうか、ニュースがあんまりないんですよね。それで今日もですね、見てましたら、まあそのヤフーのニュースって結構いいんですが、それでもですね、例えば宣言、警戒宣言発令、錆びついた殿下の宝刀とかですね、それからやっぱり首相が悪い、発言が弱いとかですね、そういう、なんて言うんでしょうかね、まあ、これは昔からのことなんでしょうがないんですが、まるで僕に言わせれば芸能ニュースみたいな感じなんですね。まあ、小室さんは、まあ、芸能かどうか分かりませんが、そういうですね、人に関わることがほとんどなんですよ。もちろん芸能ニュースって言ったらですね、まあ横山めぐみ、石原さとみってずっと続くわけです、安藤美姫。まあ、それはまあ芸能ですから、まあ、人に興味があるのは確かなんですね。だけどスポーツなんかでもですね、大谷はまあなかなかいいんですが、その橋本聖子、菅野っていうふうにですね、ちょっと人によるんですよね。それでこれは新聞、まあ昔その疑問を言ったらですね、新聞っていうのはもともと社会部なんだと。社会部というのは誰が人を殺したとか盗難があったっていうところから来てるので、もう現代の社会のニュースとしてはもうダメなんじゃないかっていう話は聞いたことがあるんですね。それで、そういうことで、その根拠、菅総理大臣の悪口言うんだったら、その前にやっぱりその自粛の根拠とか説明をですね、ちゃんとこうニュースで流してくれるっていうことがまあ必要じゃないかと思うんですね。でまあこれは新聞とかそういうマスコミの特徴でもありますが、まあ、やはり日本人の特性でもあると思うんですよね。人の批判よりも対象のものに対して興味を持つと。それでまあ他人の言動も参考にはするけれども、その自分の考えを作ることに集中するというですね、そういうような前向きの態度よりかですね、なんか人を非難して喜ぶというですね、まあ、いじめに近いような、まあ、雰囲気がですね、やっぱり日本社会に漂ってるような気がするんですよね。まあ、僕は実は、組織っていうかそういうものしかあんまり批判しません。 NHK とかですね、東大とかですね、政府とかですね、環境省とかそういうことで個人はほとんどやらないようにしておりまして、まあそこのところは注意はしているんですけれども、それから人間というのは人を批判するのはですね、まあ、自分の方が力が弱くても批判しやすいんですよ。人の悪口って何でも言えますからね。ですからしかもなんとなく気分がすっきりするってことで、やっぱりどうしても人っていうのは人を非難しがちであると。そうするとやっぱりいじめなんかにつながるわけですね。それからもう一つ、私はこれニュース女子という番組を随分出させていただいて、まあ、いろんな人、まあ、女性も含めて男の評論家、なかなか見識のある人っていう、まあ、多くの人にお会いして意見を交わすことができたわけで、まあ、皆さんは武田と会うのが嫌だったと思うんですけどね、ちょっと悪いっちゃ僕の性格が悪いんですが、意見はあるけども行動に出ないというですね、そういうのがあるんですね。まあ、一番典型的で私があそこで随分言ったのは、横田めぐみさんをなんで救わなかったのかと。横田めぐみさんは一人では北朝鮮から帰ってこれないので、 やっぱり日本が具体的に働かなきゃいけない。そうするとですね、人の批判が出てくるんですよ。例えば、いやそんなこと言ったって左翼が反対してたじゃないか、社会党はもともと北朝鮮が拉致するなんてことはないよって言ってたじゃないか、自衛隊が動かなかったんだ、政府もしてたけど動かなかったんだっていう、そういう話ばっか出てきてですね、じゃああなたはどうしたらいいんですか、例えばそれだったら武田先生はどうかって言ってくるから、僕は自衛隊を出動させる必要があるってこう言うわけですね。そしたらある人が、それは憲法違反じゃないですかって、いや憲法違反じゃありませんと、憲法には国際紛争を解決する手段としてっていうふうに限定しておりますと、平和条項はですね、あの国民が拉致されて、国民が 国土から拉致されて、それを取り返してくるっていうのは 国際紛争を解決する手段とは関係ないけど、どう思いますかと言ったら、それはそうだって言うんですよ。だから憲法にも違反しない。じゃあ憲法にも違反しないし、自衛隊があるのに、なんで、横田めぐみさんを救出に自衛隊を出さなかったんだと。あの頃は北朝鮮も核兵器もないし、ミサイルもないわけですから、通常戦争で頑張って取り返してくるべきですよね。だって日本人が日本の国土からあの誘拐されたやつを取り返してこれないったら、もう主権、日本という国家がないのと一緒ですからね。ところがそういう議論になると全員が引いちゃうんですね。問題は引いてしまうんですよ。つまり普段からですね、要するに根拠もなく説明もなく納得もなく、対象物に対するいろいろな考えとか整理もしないで人の批判ばっかしてる本ですからね。人の批判はみんな鋭いんですよ。誰がやらなかった、彼がやらなかったってものすごく言うんですが、じゃあ誰がやるんですかっていうと、いやいやいや、横田めぐみさんしょうがないじゃないですか。だって皆さん、横田めぐみさんとか横田めぐみさんのご両親をすごく同情してたじゃないですかと。同情してるってことは自衛隊出すってことでしょって僕はこう切り込むわけですよね。私はあの具体的な行動を伴わなかったら意味がないと思ってはいるんですよ。したら今度はですね、武田先生は具体的行動したんですか、いや私はしませんよって言うんですよ。私はだけど意見ははっきりしますと、自衛隊が出てってくれっていうことははっきりすると。しかし出ていくのは自衛隊であって私ではありませんと。それはね、どっかの家が火事になったと、いやそれはもう消防が行って消すべきだって言いますよ。だからお前が行って火を消せったって、それはちょっと無理なんですよ。殺人事件があったら警察が動いてくれということは言いますよ。だけど自分が行って殺人犯を捕らえるってことはまあできませんからね。ですからまあここで言ってる行動っていうのを最初は言動と書いたんですけど、つまりはっきりとした考えを言わなければダメだと思うんですね。人を批判するだけでは、まあ、その意味では私ですね、まあ、今度のコロナもそうなんですけど、マスクなんか一番いい例ですけどね、マスクをしなければならなかったら国会でマスクの着用の義務の法律を期限立法かなんかで、新型コロナについてはマスクをすることということを決めれば私はしますよ。だって法の支配する社会ですから、法の支配する社会がいいって言ってるんですよ皆さん。じゃあ法がの社会、法が支配する社会がいいんだったら、1年経ってもマスクをしろという法律ができないわけだから、マスクしなくたっていいんですけども、今度はそれはまたそれで非難するんですよ。じゃああなた法を守って私法を守ってるんですけども、あなた法を守っちゃいけないんですかっていうと、いやいや、まあとにかくみんながやってんだから君も協力しろよと、こう奥になるってことでですね、これがねやっぱりちょっと話がドーンと飛んじゃってちょっと理解しにくいと思うんですけども、日本の原発が海岸線にあるっていうのと本当に似てるんですよね。日本人ってね、何かが起こると嘘つくんですよ。これね、僕愛国心もあってね、日本という国に非常にこうプライドを持ってる人なんですが、それでもねやっぱり日本人の一番大きな欠陥は何か起こると嘘をつくってことなんですね。やっぱ決断力がないっていうか、信念が少し不足してるんでしょうかね。ですから日本は海岸線に原発があって、フランスは内陸の川沿いに原発があるということは僕は本当に恥ずかしいと思う、かねがね思ってるんですよ。なんでかって言いますとね、フランスはですね、約束は守るんですよ。それから嘘ついて廃液を流したりしないんですね。ですからロアーヌ川の上流に22個の原発があるんですよ。日本で言えば琵琶湖なんですよ。琵琶湖に原発を 作ると淡水でからものすごく安全でいいんですけど、多分猛烈反対があると思うんですよ。で反対は非常にもっともらしい反対するんですが、その実はですね、その琵琶湖からほんの20キロぐらい離れたところの若狭湾にはものすごく原発が14基だったからあるわけですよ。ですからなんで若狭湾は良くて琵琶湖はダメなのって言ったら、汚いものを流すからだ。じゃあ海に流してはいいけども琵琶湖に流していけないの、いやそんなこと言わないでくれよってこうなるわけですね。だからこれは日本人が嘘をつくっていうことを自分たちも知っているっていうことなんですね。今度のトリチウムの汚染水を放出するのもそうなんですけど、法律で絶対いけないっつってるやつを薄めて流すっていうなこと、薄めて流すのも法律違反なんですか、やると。でその時今度は韓国もやってんじゃないか、フランスもやってんじゃないかってことになると、そうすると一体あなたはどういうことを持って自分の信念としてるんですかっていうのが分かんなくなっちゃうんですね。これは日本人の非常にこの大きな欠陥なんですが、そういう欠陥が起こる理由は、今日ヤフーのニュース見てましたらね、割合といいんですよ、ヤフーのニュースは。ヤフーのニュースを批判するわけじゃないんですけど、だけど批判に弱いっていうのは問題ですよね。正々堂々批判があったら、それに対していやそうじゃないんだっていうことをきちっと言うっていうね、やっぱりそういうことが必要ですよね。僕も、マスクしろっていう人が誰か電車の中で出てきたら、きちっとその彼に、私の、調査ではマスクをしてる方が、マスクをしてない人よりか感染するようですと、それから政府もなんか発表してますが、マスクをしてる人で感染者の 76% は普段からマスクをしてる人だということで、マスクが感染を止めるとはちょっと思えないんですけどねって一応言おうと思ってるんですが、1年間誰もそういうことを言っておりません。つまりやはり自分の心に正義がある、それから正義は法律がその私自分自身の正義よりか法律の方が上にある、それがやっぱり大切なんでしょうけど、普段から根拠も説明求めない、人の批判だけするというのが、やっぱりヤフーのような割合いいニュースソースでもやっぱり起こってるってことはちょっと考えますね。